青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、リラクゼーションスタジオリラクを展開する株式会社メディロム代表取締役 CEO の江口浩二さんです。いや、青木さん、今週もちょっと楽しみですね。
いや、もうね、楽しみでワクワクして、はい、まあ、昨日の夜は眠れませんでしたって言うと大げさだけどまあそれぐらいね、はい、本当前回は面白かった。
そうですね、ちょっと今回も大きなお話残してありますので、はい、お聞きしたいと思います、うん、それではこの後、株式会社メディロム代表取締役 CEO の江口浩二さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社メディロム代表取締役 CEO の江口浩二さんです。江口さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、先週は、まあ、江口さんの会社、まあ、入社されてから独立されて起業されてっていう、はい、なんか生い立ちをお話しいただきましたけれども、はい、青木さん、気になる話を残してしまいましたね。
そうですね、はい、やっぱりなんて言っても21年ぶりに米国ナスダックに上場した、まあ、メディロムですから、その辺の話をね、今日はちょっと最初に聞かせてもらえれば嬉しいですね、はい、
そうですね、
承知いたしました。
このダイレクト上場というかね、はい、21年ぶりということで、はい、
ナスダックにですね、私たちが上場することができまして、コロナ禍ど真ん中だったんですけれども、これが1999年 の、 IIJ さんという会社が上場するまで、この以後出た会社がなくてですね、日本企業のままダイレクトに米国に上場するというのが21年ぶりのことだったということなんですよね。この背景なんですけれども、私たちリラクゼーション事業を立ち上げまして、当時はもう全く何もない領域だったんですけれども、業界団体を作りまして、日本リラクゼーション業協会という一般社団法人を、皆さんライバル同士が手を組んで、作りまして、業界の安全安心守ろうですとか、自主基準だったりですとか、いろんなこと細かくですね、検定制度を作り上げてきまして、でそれが国の方に認めていただけた結果、総務省 の、 いわゆるリラクゼーションセラピストという産業分類が制定され、その後リラクゼーション業というですね、業種認定ができたんですね。それはそれまでの間の期間はずっといわゆるその他サービス業っていうふうなことしか書けなかったんですけど、この分類ができたおかげで、まあ、国の助成金制度も使えたりですとか、または公的な立場として、この産業として認められたというのは非常に大きかったんじゃないかなと思います。でところが、この業界、やっぱりそのいわゆるマッサージアンマハリキューというその治療業界とリラクゼーション業界というのは、まあ言い方悪いんですけど、私たちの業界が無資格者業界っていうようなことを長年言われてまして、ただ職業選択の自由が憲法で上にありますから、そういった意味で合法なんですけれども、いわゆるそのリラクゼーションというのは、いわゆるレセプトじゃない、その保健医療に頼らない健康増進分野で、また治療するのが、まあ、アンマハリ灸を使った医師の指導のもと の、 治療院業界という区分があるんですけれども、なかなかどうしてこの業界 の、 上場企業一社もないと。でそうすると、そこで働くスタッフの皆さんも、やっぱり私たちの会社も結構大学卒業してるメンバーがたくさんいますけれど、なんでそんな業界行くんだというそしりがやっぱあったんですよね。ですから、約今国内で80万人近く、実はこの業界産業で従事者がいるんですけれども、そのメンバーの人たちが誇りを持てるような産業にしたいと思って上場を目指し続けたんですが、なかなか日本の市場のマーケットの中では その区分によっての違いを明確に線引きができなくてですね、それが東証さんにもなかなかいけないと、
はい、
ところが、まあ、業としてはもう当然合法ですし、うん、産業分類、職業分類も国が認めてくれたわけですから、うん、じゃあどこかで、我々の産業から初めての上場させようということで、青木社長にもね、相談させていただいて、うん、
はい
はい、いろんな知見を持った方々たくさんご紹介いただきつつ、
うん、
まあ、探したんですが、やっぱりなかなか日本で突破できない、うん、であればこれはナスダックを目指して世界市場で、世界のスタンダードで戦えばできるんじゃないかということで、うん、チャレンジをし始めたんですね。
米国だったらいけるとかあるんですか？あ、日本は難しい、
はい、米国ではですね、実はジョイントコーポレーションですとか、はい、エクセプレススパですとか、実はリラクゼーションのサービスっていうのは実はもう先行で上場事例がいくつかもありまして、はい、でそれちゃんと合法的ではありますので、
はい、
日本の市場の中でも法にのっとって運営している市場の内容ですから、サービスは、ちゃんとアメリカでも受け入れてくれるという土壌があったんですね。
なるほど、
はい、
それで認められてという、はい、
そうです。
ナスダック上場って、もちろんすごいことだとは思いますが、どのくらい大変なことなんでしょう
か？そうですね、まずやっぱり先行事例がもう20年以上前なので、もうないに等しかったですから、道なき道を本当に野分の中にですね、かき分けて入っていくような状態で道を作らなければいけなかったんですね。そうするとトランザクションですとか株の ADR というふうに日本株をアメリカ株に交換するっていう業務ですとか、また法的な外為法の問題ですとか、
うん、
いろんな壁がですね、次から次へと立ちはだかるんですよね。それでみんな日本企業が途中で諦めて辞めてっちゃってた、壁を突破できずにいなくなってたので、20年間誰も事例がなかったんですけれども、
うん、
我々幸いにしてコロナ禍だったので、もう上場しないと資金が尽きて倒産するっていう状態にまで落ち込められてたんですね、うん、ちょうどですから、何が何でも上場するぞっていうことで、もうあらゆる壁を絶対突破するって決めたので、
なるほど、
それは大きかったんだと思うんですが、やっぱり周りからすると 誰も彼も 99.9% できっこないとかありますし、株主さんからもですね、江口君調子乗るなと、ナスダックなんかいけるわけないだろうと、ね、そんなことやったやつもいないんだから、そういう未明を見るのダメだとかですね、いろんなこと言われまして、本当に日本の監査法人、弁護士法人、有識者の方も誰もがノーだと、あ、一人だけですね、外部の方でできるって言ってくれた人いるんですよね、
はい、近くにいるんじゃない？
あ、いましたね1% のですね、外部の方で、あ、ちょ、あなたはできるっていう人がいたんですね。
あ、そうだったんですね。
ここにいたんだね。いや、でもね、僕は江口さんならできると思う。彼はね、前向きなんですよ。で、僕はね、基本的に前向きな人ってね、運を引き寄せると思うんです。だから、あらゆる逆境には必ずそれと同等か、いや、それ以上の成功の種が隠されていると。つまり、成功っていうのは成長の果実なので、成長するときっていうのは負荷がかかったときなんですよ。だから彼はチャレンジャーなので、自分からあえてチャレンジしていくタイプなんですよ。それが僕はね、彼を認めてる理由なんですよね。だからそれこそナスダックに行くときには、資金的にも微力ながら応援もした。全く不安ありませんでした。はい、彼ならできると。
はい、
これからさらにね、彼は大きくなると思います。今70億のね、売り上げですけどね、いや、多分ね、200億、300億はもう絶対いくと思います。っていうのはもう、国内も今、少子高齢化じゃないですか。やっぱり体のケアに対してはすごいニーズがある。それとやはりヘルスケアという意味で、今彼大きなこと考えてましてね、いろいろ諸外国でそのスパの事業だとか、それはこっから先はね、本人に言ってもらいたいんだけどね、
はい、
もう宇宙のこととかいろんなこと考えてるんですよ。
宇宙、
ええ、
そうですね、
すごいんですよ、
はいはい、
ちょっと話してください。
もういいんですか？
ちょっと、
はい、わかりました、私には夢がありまして、先の夢の話からじゃあ先にしますね、
はい、
私小学校4年生でですね、もう宇宙に行くって決めたんですね。
おお、
はい、
決めた。
宇宙大航海時代
飛んでるね、やっぱり。
やっぱり人類はその13世紀まで5億人しかいなかったんですけど、うん、大陸地域文明だったのが、うん、やっぱ大航海時代を挟んで、うん、地球文明になってって、ね、うん、広がりましたよね、
うん、
今70億80億ですけど、
うん、
人を減らした方がいいっていう意見もありますが、私はまだまだ1000億人まで増えるべきだと思ってまして、
うん、
地球圏外衛星文明と太陽系文明までの次のステップに行くには、うん、宇宙大航海時代を迎えるはずで、そのために宇宙開発ができる人間になりたいと決めたので、うん、その夢を追いかけようとして、
はい、
ずっとそれを追いかけ続けてるんですね、
うんうん、
で、結論なんですけど、実はこの私たちの会社の未来には何があるかっていうと、だいたいその静止衛星軌道450キロから600キロの、うんうん、低軌道にですね、うん、宇宙空間に製薬工場を建造することを目標にしてまして、でなぜかというと、はい、宇宙空間だとゼログラビティなんですね、重力がない、
うんうん、
で今国際宇宙ステーションで実はその結晶化技術っていうのを何度かもう実証実験やってるんですけど、
うんうん、
結論は地球上では作れない製薬が作れるんですよ、重力ないことで。なぜかというと、やっぱり地球上では重力と自転の影響があるので、一定方向にしてかですね、タンパク質 の, 形成しかできなかったり、はい、重力の影響下であると、やっぱりそれ以上 の, 新しい新薬の可能性って限られるんですよ。ところが無重力下だと、その合成だったりですか、タンパク質のですね、結合の仕組みが変わってくるので、まあ一言で言うと、あらゆる難病を治せるその特効薬が作れる可能性があるんですね。で、私はそのもう宇宙衛星で作るって決めてまして、私たちが作る必要なくて、作るのはプラットフォーム、宇宙工場ですね、
うん、
で実はコンピューターの中ではですね、うん、無重力感で結晶化技術っていろんな研究進んでますので、うん、インドの薬学者とセスとかアメリカとかハーバードをね、うん、それからオックスフォード、
うん、
あらゆる薬学の天才がいますので、
うん、
その天才たちにオーディションをしてですね、
うん、
宇宙工場を貸しますとそこで何を作りますか、いやパーキンソンのやつ作ります、うん、HIV のがんのといろんなその研究テーマがあるので、それが経済価値があってたくさんの人が助かる研究テーマから順にお貸し出しして、それが作られた時の特許をシェアリングしようと、
うん、
そうすると宇宙空間でしかその製薬が作れないので、うんうん、完全独占的な製薬が作ることができますよね、
うんうん、
そうするとこの地球上から、まあ、かなりの難病を克服できる可能性があるので、これを僕らが思ってる宇宙大航海時代の一部として製薬工場建造というのをやりたいというのが実は夢なんですね、
うん、何年ぐらい先にそれ成就したいと思ってるの？
あと9年です。
9年、
はい、
なんか孫さんみたいなこと言い出したね
ですか、
すごいね、なんか
あと9年で成し遂げたいと思ってまして。
すごいな。
ただそのためには建造に約4兆円かかるんですね。
ほらね、豆腐屋さんみたいな話になってくるじゃん、2兆って、
はい、それは4兆円作って、うん、もしがんの特効薬できたらですね、年間20兆利益できます。
ああ、
でもそういうのを、はい、できるような人間になりたいなというのが実は夢がずっと昔から思っていて、うん、でそうすると、うん、まあ、4兆円 の,投資をして今の、ね、
うん、
事業計画を江口なら信じられる、
うん、
お前にだったら投資できるっていう風な人間にならなければ、
うん、
それは建造できないですよね、
うん、
ですからそのためにはその世界規模の、まあ、市場のナスダックで戦うというのも、これもいわゆるその夢に向かうための通過点の、まあ、一里塚というところなんですね。
あれもう一つなんか病院作りもなんか目標持ってたでしょ、
はい、うん、これもこれはちょっと直近の話なんですけれども、うん、今カンボジア政府とですね、日本政府 の, バックアップを受けながら、カンボジアにリゾートホスピタルを作る建造することでですね、ほぼほぼ合意になりまして、
うん、
はい、でこちらも今最終合意と土地の選定もだんだん終わってまいりまして、でそれは何をやるかというと、カンボジアは当然ちょっと遅れてるんですよね、
うんうん、
ところがカンボジアって日本が実は貸しがある国だして、
うん、
第二次世界大戦終わった時に戦後保障しますって言った時にアジアの中で真っ先にいらないと言ったのが実はカンボジアでして、で他の国はね一定の ODA をやったんですが、各国は成長したのに カンボジア内戦がありましてね、その後、
うんうん、
ポルポターの大虐殺、はいはい、
うん、
でそれが終わって今貧しい状態になってしまってたところで、
うんうん、
これも恩義返そうじゃないかという実は動きがありましてですね、
うんうん、
あの ODA も使いながらその遅れてる国なんだけれどもそこに医療をあのそこであの提供できるような仕組みを作ろうじゃないかということでやりますことありましてちょうどあの我が国日本ではですねあの進んでる分だけ遅れてるところがあるんですね、
うん、
例えばあの混合治療禁止っていう、うん、あの東洋医学と西洋医学、
はいはいはい、
両方一緒にやるのこれ禁止で違法なんですよ ね、
う
ん、
そうそう、
もともとはね我々東洋医学の国だったのに西洋医学が乗っかってきたのがこのいろんな利権だったりとか、うん、まあ複雑に絡み合って今こういうこじれてるのが、うん、まあ一時が万事、うん、たくさんいろんな分の医療ではあるんですけれども、カンボジアはですね逆に遅れてた分だけ、
うん、
既得権もなければ法律もないので、
なるほど、
世界最先端の医療を全部試せるんですよね、
う
ん、
すごい。
だからそういった意味ではまあ本当がんの治療器 の最先端重視点治療器ですとか、細胞若い時の細胞を抜いて凍らせておいて、
うん、
培養して年取った時に体に戻すっていう技術ですとか、うんうんうん、こういったものもですね、うん、あの全て既得権がない分野ですから、
うん、
最先端医療であのその病院を、まあ、建造するということもビジネスとしては今進んでます。
それはもうまさにナスダック規模の話だよね。
はい、だと思います。あのナスダック上場企業だということで、やっぱり先方のですねカンボジア政府も迎え入れていただいて、うん、あの向こうでもニュースになりましてですね、はい、
大経営者になったね
まだまだ本当に
すごいな。
その宇宙の方はあと9年でっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
それはなんでなんですか。
あ、自分がですね、はい、ずっとカウントダウンをしてまして、
うん、
あの60になるまでに、
はい、
その全て宇宙開発に取り組めるようにしようとしまして、うん、ですから宇宙開発系に興味ある学生だったりとかも実はもう何人かいましてですね、う
ん、なるほど。
もういわゆるその人間たちの信頼関係を作ったり、まあ、内部体制と外的要因を、
うん、
まあ、準備し続けるために逆算で、うん、あの決めてるということなんですよね、
うん、人間ってね応援の立場に立つのか足引っ張る立場に立つかによって全然違う。やっぱりね金も出して、ね、本当は金も出して口も出すんだろうけど、一番いいのはお金を出して口も出さないことですよ。信頼して、はい、もう私今の話聞いてすごい夢を持ちました、は
い、いや確かに、
ね、やっぱりね資本家っていうのは、
はい、
夢のある経営者の支援したいんですよ。志のある経営者に、ね、やっぱり経営者の力になりたいんですよ。なぜかって言ったら今の病院の話にしても宇宙開発にしても結局そこで作られた薬は万人のためになるじゃないですか、
はい、
ねえ、最高です。
ありがとうございます。
素晴らしい。
いやーすごい。江口さんはその失敗のリスクっていうのはチャレンジするときに考えたりはしませんか。
あ、でも失敗は必ずしますよね。あの失敗を恐れていくとですね結局成功がないんだと思うんですよ。ゼロリスクはゼロリターンですから、はい、失敗があることでやっぱりそこから組み立て直すこともたくさんあると思いますので、
はい
はい、あのチャレンジは、まあ、リスクとの、まあ、関係性ですよね。
ちょっとドキドキしませんか。
ドキドキ。
どういった失敗があるだろう、
はい、でもジェットコースターみたいなもんですから、ね、ジェットコースターって登っていく瞬間怖いじゃないですか。怖い怖い怖いと思って落ちてきて、ね、はい、叫ぶわけですけど降りた時にはあ怖かった楽しかったなって思いますよね。はい、それが何回か繰り返されてるだけですから。
考え方がすごいですね、青木さん。
素晴らしい。
はい。
素晴らしい。あのね、ナポレオンヒルというね、やっぱり1億冊の人たちに読まれた、スイング&グローリッチっていう本をね、書いたナポレオンヒルという偉大な自己啓発分野の巨人がいるんですけど、そのナポレオンヒルがね、成功は成功を心から求めてる人に訪れると。失敗は失敗を受け入れる人のところに訪れると。だから江口さんは失敗を受け入れてませんから、
はい、
経験としてますので。
なるほど、は
い、成功に至るためのね、うん、あの一律かと、うん、
いやすごい勉強になります。なんか新たなチャレンジとして6月になんかナスダックで。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
新しいことを
6月今日実はリリあ今日じゃないですね、これカットですね、うん、 実は6月にですね、6月20日 に、あのに初なんですけど、ナスダックでですね、あのナスダックタワーを借り切りまして、今僕らが上場した後に今8社日本企業が上場してまして、プラスさらにあのもう今後ろが続いてるんですね。でそのメンバーたちを集めたあのジャパン IR フェスというのをですね開催することになりまして、メディルムが主催してナスダックと共催でですね、あのタワーの本当にトップルーフトップであのアメリカ人の投資家をたくさん集めてですね、IR して我々の日本のプレゼンスを上げようじゃないかということで結集することになりました。これあのタイムズスクエアのど真ん中にあるんで、ものすごいあのこう立地がいいんですよね。
すごい、
はい、
それどういった経緯で。
やっぱりですね、これあの私たちが上場した後、私たちもそうですが、みんな出来高ですと株価のですね、あの、なかなか反転しないと、みんな業績の経営伸びてるんですよ、ただ株価に反映されないっていうのがありまして、やっぱり日本人がその買ってない、アメリカ人の投資家たちにダイレクトにアピールしないと我々のことを正当に評価してもらえないんだと、で個別にやってもなかなかうまくいかないねっていうことだったので、やっぱりナスダック第1号ファーストペンギンとしてはですね、あのみんなに声かけまして、全員もうみんな来るってなりましてですね、あのそれ待ってました形になって、全員であの相川先生も、
はい、
あそれからあとシーラーホールディングス杉本さんもですね、
はい、
みんな集まって、全員で本当にあのナスダックでその日本のイベントとしてやろうと、お寿司を振る舞ってですね、日本の山崎のウイスキー持ってってですね、この辺をお土産で釣ればたくさん来るんじゃないかなと。
素晴らしい、
はい、もっと投資家いっぱい集めてですね、その場でその日中にね、あの株価ドンと上がるようにですね、頑張っていこうと思ってます。
期待してますね、
はい、
すごい
ワクワク。
でも本当にあの自分たちがこんなことできるかなっていうことだったんですけど、まあこれ私が企画しましたら、まあ皆さんも賛同してくれたし、ナスダックの方もこういうのをね、あの待ってたと、すごいいい取り組みだねということで、まあ日本企業集まっての IR のイベントは史上初ですので、今回のテレビですとかあと雑誌、新聞も一応記者のライターさんも来てくれることになりましたので、あの日本でも一応それがどんな状態だったかは、あの放映されるんじゃないかなと期待してます。
面白い
ね、本当ですね、
うん、
江口さんの今後の目標って聞いてもいいですか。
はい、会社としてですかね。
会社としてでもいいですし、ご本人としても個人としても、
はい、じゃあ2つ、個人としては、
はい、
あのアイアンマンでようと思ってますしですね、あの トライアスロンの最上級がアイアンマンで、
はい、
3.8 キロ泳いで、はい、7時間バイク180キロバイク漕いで、
びっくりした、今俺なんか映画に行くとアイアンマンだって出るのかと思ってさぶっ飛んでるからそれぐらいやりそうだなと思って、えって思っちゃったよ俺。
すみません、あのアイアンマンレース
レースの方ね、
レースですね、
はいはい
はい、こちらは、うん、本当はあの2020年出る予定だったんですけど、うんうんうん、コロナで行けなかったもんですから、
なるほど、
まあ、かなり過酷なレースではありますが、
うん、そうだよね、
それぜひあの、まあ、今回フラグ回収したいのが、うん、まあ、個人の方で、うん、まあ、会社としましてはですね、やっぱり今僕らが作っているこのマザーの仕組みがもう、
うん、
去年12月で全て完売してしまって今あの品薄状態なんですけど、うん、残念ですけどあのもう資金がねかなりかかるので、今調達終わってから6月に再販をする予定でして、製造して、でかなりのお客様が受注見込みで待ってらっしゃるので、まあ、介護施設とか在宅介護の見守りの問題をもうまず絶対この社会問題解決したい、これが解決されればですね、あの本当に高齢化社会にも大きな意味もありますし、会社としても財務体質が非常に強くなりますので、まずは国内のその高齢化問題、社会化課題の解決を今目指しています。
すごい、青木さんいかがですか。
いや素晴らしいと思いますね、やっぱり時代の流れに乗ってますよね。もう高齢化、まあ、日本は確実にさらにね高齢化が進むことは間違いないので、まあ、そのヘルスケア、やっぱり目指すはピンピンコロリです
、ね、そうですね、
やっぱり長生きして、
はい、
ね、病気にならない体づくり、はい、健康寿命と実際の実人寿命違いますから、
うん、
やっぱりいい仕事だと思います、はい、頑張ってください。
ありがとうございます、
ね、お話を伺いましたが、はい、最後にですねちょっと色紙を1枚お渡ししますので、こちらにメッセージをいただきたいと思います。江口さんには経営者として大切にされていることをテーマに書いていただきたいと思います。
これです、
ね、あ、大きく書いてくださってますね。お、発表お願いします、
はい、あの信じる、または信じられる人間になる、 ということですね。まあ、自分がやっぱり目指している夢を信じ続けることと、またはそれを応援してくれるだけに足りる人間となることですよね。周りの方々が江口になったらいけるだろうっていう方が 1% じゃなくて、
うん、
50% ぐらいの方々がですね、江口を信じられるという状態に人間性を高めていきたいなと思っております。
同時に自分も信じる。
そうですね、はい、夢を信じることと信じられる人間になるという、はい、2つの意味で信じるということ。
ありがとうございます。たっぷりとお話を伺いましたが、江口さんいかがでしたか、2週にわたって。
いや本当に楽しい会話ありがとうございました。
またお待ちしております。
あ本当ですか、また呼んでいただけるんですか。
はい、はい、お待ちしております、はい、ということでゲストは株式会社メディロム代表取締役 CEO の江口浩二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社メディロム代表取締役 CEO の江口浩二さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、青木さんいかがでしたでしょうか。
いやもう楽しかったですね。やっぱりチャレンジャーなので、成功と挫折、それを乗り越えた先に成長があり、その先に成功がある。まさに彼はずっとチャレンジをしているので、まあ、まだね、まだ70億って彼考えてるわけで、まあ、ここから先楽しみですよね。本当にすごいと思いました。うん、
面白い方がでした ね
本当にワクワクしましたね、
はい、とっても
宇宙の話ですから ね手塚治虫さんが喜ぶような話って感じね。すごい、本当に宇宙で薬を開発する、ね、でもそれは夢じゃないですよね。これはもう具体的なリアルなもう話だと思います。実際の体制建設とか、もう 大手 のもうゼネコンは宇宙開発にどんどん投資してますからね、うん、まあ、本当に夢じゃない。もう民間でも月に行って帰ってくる今もう時代になるわけですからね、楽しみですね。
あと9年でっておっしゃってましたね。
言ってましたね、
はい、楽しみにしたいと思います、はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。